ニッポン放送ポッドキャストステーション。
竹内芳恵のティータイムズ。始まりました。竹内芳恵のティータイムズ。毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方、企業を代表する方をゲストにお招きして、仕事へのこだわり、時代を生き抜くヒントなどお話を伺います。パーソナリティは私、竹内芳恵が務めさせていただきます。先日とあるラジオ番組で聞いた話がすごい面白いなと思って自分自身考えちゃったんですけれども、なんかそこでこの MC の2人がお互いの、とても仲いい2人なんですけれども、お互いの欠点をこう指摘し合ってて、でなんかどれがこう一番金銭に刺さる、欠点を言い当てられるかみたいな、そんなことをしてて、なんか私のこう人から言われたらグッてきちゃう欠点ってなんだろうって、ちょっと自分も考えたんですけど、本当ね、最近なくて、というかフリーになってから、やっぱり会社員だった時はふとした時に言われたことがうって、これ言われたくなかった、指摘されてなくなかったっていうのがあったりしたんですね。でも最近はフリーになって人とそんなに密に接することがなくなったっていうのと、あとは年齢を重ねて、なんかもう自分の欠点とかももう全部受け入れちゃってて、あ、そうですよねみたいな、誰から何指摘されてもですよねって受け流せるようになっちゃってるっていうのもあって、あんまりこう人から何を言われても傷つかなくなってきてはいるんですけれども、でも最近はあんまりないんですが、ちょっと前のその会社員の時、何言われたら嫌だったかなってちょっと振り返って考えたりして、で私結構嫌だったのが、竹内って泣かないよなって言われるのがすごい嫌だったというか、なんかこう気づかれたくなかったです。で割となんかそのテレビってそういうの演出、エンターテインメントなので、出演者の人がその VTR を見て泣いてくれたりすると、よりその VTR が盛り上がるというか、なので期待される部分ではあったりするんですね。で仲のいいプロデューサーの人とかが、ちょっとね、今日すっごいいい VTR できたから、よかったら泣いてくれたら嬉しいなみたいな感じで、でも竹内泣かないんだよなって言われて、あ、気づかれてる、冗談で言ってくれてるんですけども、ちょっと傷つくというか、気になる。あと家に帰ってからなんかそう言われたなって思っちゃうようなことだったりして、でも本当実際感動的な VTR を見たら感動はしてるんですね、心の中では。でもう本当に正直、目の膜ぐらいまではちょっと水が来てるんです膜ぐらいまで打ってきてるんですけど、でそれちょっとアピールしたいですよね、私としても。こう、うるうる来てるよみたいな、ちょっと 目元怪しいよみたいなちょっと目こうちょっと近くで手こうってやってみたりするんですけど、よく見ると涙一滴も流れてないでもここまで来てるんですよ、膜まで来てるんですけど、そう、それがねちょっとね悔しいことっていうか、そうやって何でもね共感して涙流せる人ってなんか素敵じゃないですか。憧れるんですよね。私もそうなりたいって思うんですけれども、残念ながら本当にその揺れてそれが感情に出るっていうのがあんまりない。それこそ怒ったりすることもないので、あんまり驚いたりすることもないし、なんかこうたまにそのディレクターさんとかに言われる、もうちょっと驚いてもらってもいいですかみたいな。なんか自分では驚いてるつもりなんですけども、ちょっと薄い。そういうね、なんかこう感情が薄いんですよね。そういうところを指摘されると、ちょっとグッてなっちゃうなって思いました。でもなんか子供ができて、ちょっと涙もろくなってきた。なんかやっぱ年齢重ねると涙もろくなるって言うじゃないですか。実際に子供できてから子供関係のVTR とか見ると収録でも泣けたんですよね。前本当にもう奇跡だね前本当ボロボロ泣けちゃって、家ではねもちろん泣くんですけども、収録だとなかなか涙が出なかったのが、本当にこう止められなくなったりして、子供関係のものは最近は涙が出ますね。だから、これからそれは変わってくるのかもしれないですね。でも皆さんもね、もしよかったら仲のいい人と一緒にお互いの欠点を言い合って、どれが金銭に触れるかみたいなのをなんかやってみたらちょっと面白いかもなって思いました。本当にこう仲が悪くならないって信頼できる相手とぜひやってみてください。さ さて今回のゲストお一人目が株式会社ハクア代表取締役社長の糸井健二さんです。ハウスクリーニングなどをされている会社です。そしてお二人目が大宮浜田眼科理事長の浜田直樹さんです。埼玉県の大宮にある眼科です。この後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。
女子へのティータイムズ。
さてここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。株式会社ハクア代表取締役社長の糸井健二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはプロフィールをご紹介します。糸井健二さんは2003年広告掲載やスポンサー集めなどの法人営業の会社を退職されました。2004年に現在の株式会社ハクアに入社、2011年株式会社ハクアの代表取締役に就任されました。はい、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてですがお仕事内容を教えていただけますか。
はい、弊社はですねハウスクリーニングとか害虫駆除とか、まあ、お家とか事務所とかそういったところをきれいにするっていうことを、まあ、一番メインの仕事としておりまして、あと今の特に、まあ、前からあるメニューなんですけど力を入れてやってるのがこのクモの巣がつかなくなるようなそういうスパイダーガードっていうサービスを中心に営業展開している会社になります。
クモの巣がつかなくなるようなスパイダーガードっていうのがあるんですね。
は
い、
そうですね、これが弊社のオリジナルのサービスなんですけど、そういったようなサービスがございます。
ああ、確かにクモの巣っていろんなところにありますもんね。
そうなんですね。
あれをね、できれば、まあ、ちょっと可愛いというかな時もありますけどね、それが可愛いなって思うこともあるんですけど、
可愛
いなっていうなんか雲がいるねみたいな息子と見たりすると可愛いね雲がいるねってあるんですけど、ちょっとね
どうしても玄関とかにとか看板なんかにかかってたりするとやっぱり、ねね、イメージ悪くしてしまうのであるので、それをまあつきにくくさせるような、まあ、そういうサービスを提供させていただいてますね。
そういうのもあるんですね。でも会社相手だったり個人相手だったりとかあると思うんですけれども、はい、今の時期ちょうどこれから引っ越しシーズンっていうか、まあ、新生活を送られる方もいらっしゃると思うんで、はい、結構忙しくなる時期ではあったりするんですか。どうですか。
まあこれからの時期がちょうどあの虫が出始める時期になるので、虫の件では忙しくなってくる、はい、スパイダーガードもそうですけどなりますね。
そうですね、夏に向けてね、
はい、夏に向けて、うん、で5月6月ぐらいになってくると今度エアコンクリーニングの依頼というのがだいぶ増えてくる時期になるので、はい、それぐらいになったら今度それで忙しくなってくるっていうようなサイクルになってますね。
うん、でももともと糸井さんご自身はその、まあ、ハクアを創業されたというわけではなくて、はい、社員さん でそこから今代表取締役に就任されたんですね。
そうですね弊社の43年になる会社なんですけど創業して、うん、創業者は私の父親で、
そうですね
、私はただあの後を継ぐ気はさらさらなくて、はい、全く違う仕事をしておりまして、うん、ただまあ、 戻って来ざるを得なくなって戻ってきたっていうのがありますね。はい、
そうですよね。なんかあの飲食業で起業されたんだけれどもうまくいかなかったっていうふうに、はい、聞いたんですが、はい、何があったんですか。
その前職の職場でいわゆるこう営業の仕事をやってたんですけども、うん、そこの方でだいぶ業績も上げてた方で、はい、昇進乗ってましてかなり、うん、でそういった時にあの一緒に飲食店やらないかっていう誘いがあってですね、でもともと料理作るのが好きだったもんですから、はい、なんとなくこんな調子に乗ってましたので乗ってましたので、もう自分がやればなんとかなるだろうと料理好きだしっていう、うんうん、その程度の理由で飲食店始めてしまったら、まあ、あっという間に破綻したって言いますか。
それは糸井さんご自身がシェフというか作り手、
作り手も兼ねた、まあ、オーナーシェフみたいな、うん、まあ、自分も料理好きだからできるだろうっていう、はい、今考えると本当世の中舐めた動機で始めてしまったんですけど、それでもうまんまと失敗してっていう
中で、やっぱり難しいですよね。飲食業ってよく、はい、そのうまくいかなかったみたいな話は聞きますけど、やっぱり
難しかったです。やっぱりこの店を運営するってなると、そういう経営っていうものをちゃんとやれないと、 できないことなので、そういったことを何にも分かってないでやってしまったもんですから、
はいはい、
もうあっという間に無一文どころか借金こさえてしまう羽目になってっていう。
あ、借金が
てしまった。そうですね。
どのくらいの借金だったんですか。
400万円ですね。まだ2000万にいかなかったからよかったんですけど、
はいはい、でも
いや本当にちょうどその時が結婚したばっかりで、お腹の中に子供がいるような時にそんなことになって、もうそれでもう一旦生活立て直そうと思って今のこの白亜に戻ったっていうのが一番戻ったきっかけです ね。
でも全く違う分野に、じゃあ、まあ、お父様が、はい、あの創業されたということで、まあ、分かってはいたって感じですかね。どういうことか、
どういうことやってるかは分かってはいたんですけど、うん、全く関心もなかったですし、興味もなかった仕事だったんですから、はいはいはい、まあ、本当にただただただ妻と生まれてくる子供のために一旦日銭を稼ごうと思って戻ったっていう、はいはいはい、本当そんな動機でしたね。
でもそこで入ってなんか印象とかって変わっていったんですか。
変わるまでにはちょっと時間がやっぱりかかったんですけども、最初に担当っていうかずっと結局担当することになったのがお掃除というよりは害虫駆除担当することになりまして、
はいはい、
うん、まあ、ゴキブリもネズミも好きな人はいないでしょうけど、私も大嫌いだったんですから。
ご自身もちょっとそれをめちゃくちゃ見なきゃいけない、
めちゃくちゃ見なきゃいけないそんな仕事で、本当に2年ぐらいはやる気もないし、やりたくないしで、もう本当仕方なく愚痴こぼしながら仕事してるような、そんなもう本当に病みかけてたぐらい、もう追い込まれて仕方なく働いてるような状態だったですね。
そこからどうやって変わっていったんですか。
あ、そうですね、変わったきっかけっていうのが、本当にある日、まあ、外食所飲食店なんで夜中とか回ることが多かったんですけど、店が閉まった後に、
はい、
で夜中にある日帰ってた時に、まあ、ちょうど妻と子供たちが寝てる姿が目に入った時に、なんかすごく自分が情けなく思ってですね、本当は結婚した時も子供が生まれた時にもやっぱりこう誇りに思ってもらえるような、夫でありたかったし父親でありたいって思ってたのに、なんかこう愚痴をこぼしながら仕方なく働いてる自分の姿がめちゃくちゃかっこ悪いなって、なんかすごく思って、情けなくてもう泣けてしまったんですよね。でひとしきり泣いて泣き明かした後に、まあ、環境はすぐ変わらないので今すぐ転職するってわけにもいかないし、環境が変わらないので、もう自分のそこに向き合う気持ちを変えるしかないやと思って、そこからちょっと真面目に本気でちょっとこの仕事向き合おうと思って、まあ、翌日から会社行って本当に害虫のことめちゃくちゃ勉強それからしましたし、まあ、なんとかそのどうやったらこのお客さんに喜んでもらえるか、お客さんに役に立てるかっていうのを考えながら仕事するようになったっていう、もうそこからだいぶそうしていくといろいろ面白さも分かってきて、そこがやっぱり大きく変わったところでしたね。
すごい話ですね。それはどんな仕事でもやっぱり一生懸命取り組むと自分自身に対しての見方とかも変わってくるし、なんかどんな仕事でも頑張りどころがあるんだっていうの、なんかこう多分勇気もらえる人たくさんいるんじゃないかな。
ありがとうございます。
でそれはまだ社員さんの時だったんですね。
そうですね、もう一スタッフの時ですね。
あ、そういう意識を変えて取り組んでいたら、
はい、そうですね、
気づいたら、まあ、お父様から
任
されたっていう、
はい、いろいろと、まあ、ありがたいことにそうやって意識を持って変えて取り組んでいくと、お客さんが非常に喜んでくださって、でお客さんからまたいろいろこうつないでいただいて、さらにお客さんも広がっていってということで、はい、外食所の方の売り上げは結局上げていくこともできて、業績も上げていったっていう中で、まあ、会社の中でマネージャーになり役員になりっていう流れの中でですね、そうなってくると今度また会社の問題とか父親がやってたこともいろいろ見えるようになってきて、そういう提案とかもいろいろしていく中で、父親がちょっとあの病気になったタイミングもあったんですけれども、それでじゃあ次は社長をやってほしいっていう話になって社長になったっていう経緯ですね。
いやなんかお子さんにとっても本当めちゃくちゃかっこいいパパだと思います。
ありがとうございます。嬉しいです。
奥様もなんか自分が大人になったらきっとそういうお父さんの姿を見て学ぶところってめちゃくちゃあると思うんですよね。その姿勢、仕事に対する姿勢っていうか。ありがとうございます。そんな貴重なお話を、 で入社されて20年になるんですね。もう今
そうですね、ちょうど娘が生まれたタイミングで戻ってるので、ちょうど20年になります。
あ、そうなんですね、はい、振り返ってこの会社に入ってよかったなって思いますか？気づいたらもうずっと、まあ、じゃあその後転職とかもしようかななんてしてやろうみたいなこと思ってらっしゃったと思うんですけど、結局
そうですね、結局最初の3年ぐらいずっと毎日思ってましたけどまあ今は本当に良かったなと思いますし、あのやりがいを持ってやれてるなっていうのは感じてますね。
なんかこうこれから、まあ、新社会人の方とかもいらっしゃると思うんですけれども、はい、そういう方に向けてメッセージというか、なんかこう、まあ、悩んでる方とかも、ね、自分が思うような仕事に就けずに悩んでる方とかも中にはいらっしゃるでしょうし、
そうですね、まあ、やっぱり自分はやっぱりとにかく目の前にあることを一生懸命、嫌だったけどもそこの仕事に対して何かもっと良くするには、もっと喜んでもらうにはどうしたらいいかなっていう、結局自分のためっていうよりはもうお客さんをどうやって喜ばせてあげようかとか、あとやっぱりそこの家族をどうやって満足させてあげようかなとか、もうそこを見ながら目の前のことを一生懸命、そのためにはもっと技術磨かなきゃとか知識つけなきゃとかもやっぱ思っていきましたし、そうやってやっていくとまたお客さんがどんどんにしてあげられることが増えていって、そしてお客さんが喜んでくれてっていう風なサイクルになっていったので、やっぱり今これが意味あるのかないのかって考えると、やりたくないことっていっぱいあると思うんですけど、ただその意味をまあもう自分で作っていくしかないかなって思うんですよね。
意味を自分で作っていくね。
一生懸命自分がそこで何か必要かどうかわからないけど頑張って取り組む中で、本当にそこで喜んでくれる、喜ばせるためにはどうしたらいいかなとか、満足させるためにはどうしたらいいかなとかいうのを考えていくと、やっぱそこに意味は生まれてくると思うので、あんまり自分で必要なのか必要じゃないのかとか考えずに、必要があるから仕事として成立してるわけですから、やっぱその必要としてくれる人のために一生懸命どうしたらいいかって考えてやっていけば、いろいろ意味は生まれてくるんじゃないかなと思います。
確かにね、こんな仕事いらないよとか、なんかこう自分がやる意味と か, なんか必ず誰なんか一回は人が自分じゃなくてもいいんじゃないかとかね、誰でもできるよこんなことみたいなこと、なんか通る考えですよね。
ありますね、しょっちゅう思いましたね、それは。
でも一生懸命やってたらそこに意味が生まれるっていうのはすごいなんか名言
ありがとうございます
名言ですね。はい、では最後にこれからの夢目標を教えていただいてもいいですか？
はい、これはまあ私が勝手にそう思ってるだけかもしれないんですけれど、このお掃除とか害虫駆除の仕事っていうものが、価値がないというか低く見られてるような風に捉えられてることが多い気がしててですね、ただものすごくきれいにすることって、物事を整えていくために一番最初にやらなきゃいけないことだったりすると思ってるんですよ、めちゃくちゃ価値のあることを実はやってるんだっていうふうに私は思っていてですね、ただその価値を下手すると働いてる人、お掃除の仕事とかやってる人もそれ感じてなかったりとかとあるので、もっともっとこの業界、ハウスクリーニングにしろ外食事にしろ、そのきれいにするっていうことの意味とか意義とか価値っていうのをもっともっとこう世の中に広げていきたいな、知らせみていきたいなっていうのは、まあ、おこがましい話ですけれど、考えていますね。そのために何かできることを一生懸命考えていけたらなっていうところですね。
でもなんかこうパッとしたイメージでその害虫駆除とかになるとゴキブリがバッて思い浮かんでしまうけれどもでも今糸井さんのお話聞いていると、あ、こういう風にしてお仕事されてこういう思いで取り組んでるんだっていうのがより多くの人が分かってくれると、全然イメージというか、はい、悪いイメージは全くないですけどね、でもなんだそのお仕事に対して尊敬できるっていうか、よりね、働いてる人の声を聞くといいですよね。
ああ、そうですね、本当にそう思います。
はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をありがとうございました。はい、ということで株式会社ハクア代表取締役社長の糸井健二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
竹内芳恵のティータイムズ。
ここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。大宮浜田眼科理事長の浜田直樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浜田直樹さんは1993年東京大学眼科に入局、その後東大分院の医局長、東大本院の医局長を経て2007年現在の大宮浜田眼科を開院されました。はい、ということでよろしくお願いします。はい、
お願いします。
あの、私ちょうど昨日眼科に行ったばかりだったのでタイムリーだなと思って、はい、まあ、昨日行ったのはあのコンタクトの検査だったんですけれども、はい、割と最近眼科にお世話になることがありまして、なんか突然目の中にばい菌が入っちゃったみたいで白目の部分がこう真っ赤になって、あれは何だかな。
でもコンタクト中止ですとは言われなかったんですか。
あ、コンタクト中止ですって言われて、はい、あ、まあ、それちょっと前だったんですけども3週間ぐらい前にもう本当にホラーみたいな感じで目が赤くなってしまったので眼科に行って、でちょっとこう調べてもらって、ウイルス性のものではないけれどもばい菌が入ったんじゃないかみたいな判断、
多分1種類か2種類かお薬もらって、
あ、そうです、
休んでろうみたいな話ですよね。
もらってっていう感じでした。もうね、あの、はい、なのでタイムリーにお話伺います。あの、どのような眼科なのかっていうのをちょっと改めて教えていただけますか。
地域 の、まあ、あのクリニックなので、お年寄りの白内障とか、まあ、手術ですけど、で、あとは緑内障その他で、その他っていうのが、まあ、本当に今の時期だと花粉症が多いですね。
あ、そうですよね、ちょうど忙しくなる時期ですかね。かすね、はい、もう花粉って飛んで
るんですか、ね、なんか今年は、まあ、すごいいっぱい患者さんいらっしゃらないのはまだですけど、1月ぐらいから結構ちらほら、
うん、今収録してるのが2月の半ばですよ。あの、はい、半ばなので、まだ今はちらほら、
まあ、ちらほら来てて、
これからですかね、はい、花粉症の人はね本当に毎回悩まされてる時期だとは思いますけれども、その中でも特に力を入れている部門とかってどんなところになりますか。
まあ、一般的な、さっき言った白内障の手術は、まあ、一般的にどこでも眼科でも力入れてやってるんで、そこはまあ普通にというかやってて、で、あとは今のこっちだけじゃないんですけど、近視のお子さんがすごく増えてる。
あ、それ私今すごい心配してて、なんでですか。
まあ、これっつった理由は多分一個じゃないんで、
はい、
でも竹内さんもコンタクトってことは近視ってことですよね。
そうですね、まあ、私はね近視で多分子どもたちにもそれなりの遺伝は
行っ
ちゃうんですけれども、あとは YouTube をすごく頻繁に、あの、息子を今3歳なんですけど見ていて、でこう手元に私の携帯を持ってでこうずっと下見て、で近いところで見てるんですけど、あれって影響ありますか。
それはもうめちゃめちゃありますよね。
ありますか、やっぱり良くないんですね。
やっぱりって感じですよね。
やっぱりちょっと
話してみるのと、あとはまあ当然休み、
うんうんうん、
で、あと YouTube に限らず、あの、ここも何年か前から近視の人がすごく増えてるっていうのは、
はい、
もうアジア、特に日本とか、まあ、東アジアで話題になってて、さらにコロナで輪をかけて、うちの中の生活で近いものしか見なくなっちゃったんで、さらにって感じになっちゃって、で、あと最近言われてるのは、直接日光を浴びなくていいんですけど、外の太陽光線のある一部の光が近視の抑制に効果あるっていうんで、やっぱりうちの中でいろいろ作業しかやってないと厳しかったり、
はいはい、あ、やっぱ外に行った方がいいんですね。あ、でも逆に外に行って日差しが強いと、その
直射日光の下にいなくていいんですけど、まあ、でも暑いは暑いですけど、
はいはいはい、サングラスとかって、まあ、大人の場合ですけれども、はい、この日差しが強い夏とかってした方がいいんですか。
それはもうその近視の話じゃなくて、うん、やっぱり紫外線がいろんな病気に関わってくるんで、
ああ、それはもう単純に、
そうですね、ただあんまり濃い色だと逆に瞳孔が大きくなって、うん、まあ、サングラスしても結局紫外線入るっちゃ入るんで、
はいはいはい、
周りから入ってくるんで、うんうん、そこそこの色のやつあんまり濃くないやつがいいと思います。
あ、そうなんですね、
はい、
そっか、やっぱり良くないんですね当たり前ですけれども、子供にやっぱり、ね、楽しちゃって、こう、まあ、ちょっと何かしたいときに子供にちょっとこれ見てって、
じゃあちょっとでも見ちゃダメじゃないと思うんですけど、はい、時間やっぱり20分なり30分決めて、
はいはい、
っていうんじゃないと厳しいかなと思いますよね。
やっぱりその近視の子供が増えてるなっていう感じも
あるし、まあ、統計的に見てもすごく増えてて、
何歳ぐらいからそういうメガネが必要にな
る。いや、まあ、それは結局ケースバイケース で、
うん、
でお父さんお母さんお二人とも近視の方はやっぱり確率すごく高くなるし、
はいはいはい、
で結構お父さんお母さんは、竹内さんじゃないけど若い方 結構もう近視の方多いから、
ね、はい、
もう遺伝的な話も強くなっちゃいますよね、
はい、うちも両方ともに禁止なので、
そうなると5倍とか8倍とか違うらしいんで、
申し訳ない子供に申し訳ないでももう防ぐことはできないですよね、
まあ、ゼロにはできないんですけど、ただ僕ら的にはそれを強くして強度禁止ってすごく強くならないようにしたいなっていうのが目標で、ゼロにはどうしてもならないんですけどね。
それにはどういうふうに
指導されてるんですか？やっぱりそのもう毎日の生活しかないですけどね、
日々の生活
なので、もう遺伝の話はさっきおっしゃったように仕方ないんで、
なるほど。じゃあ結構お子さんでいらっしゃる方が多い、
そうですね、
なってるっていうことですね。大人はこうやっぱスマホやパソコンとかで、まあ、画面をずっと見てることが多いと思うんですけれども、
そうですね、
それによってなんかこう患者さんの症状とかって感じたりすることはありますか？
やっぱりドライアイ強くなったりとか、まばたきも少なくなるんで、
はいはいはい、
でそれに伴って眼精疲労も強くなってくるし、まあ、人によっては痛いとかいう話にもなってきますよね。
白内障手術に関、うちの親が白内障と緑内障どちらもあるんですけれども、はいはい、本当年を重ねると目がね見えなくなるっていうか、
そうですね、
目が不自由になる人が多いですよね。すごいそれ怖いなと思ってて、私もやっぱりそういう意味では遺伝もあるかもしれないので、
まあ近視が強いとさっき言った病気になるリスクが高くなってくるんで、まあ緑内障も高くなるし、他にもいろんな病気出てくるんで、
はいはい、
なるべくせめてそこそこの近視にとどまってもらいたいなっていうのが目標ですよね。
医療技術とか医療機器ですかね、
はいはい、
本当に日々進化していると思うんですけれども、何かこの病院としてのこだわりとかってあったりしますか？
まあ、その個人のクリニックなので、やっぱりそのいつも最新設備っていうわけにはいかないんですけど、折々新しいのは導入してって、であとはまあいい話で言うと、個人のクリニックなんで、そのさっきの近視の話なんかはかなりアップデートっていうか新しい話が結構出てくるんで、
はい、
対応はしやすいんですよね。大きいクリニックっていうか大きい大学病院というか、僕らいた時だとやっぱりいろんなところの許可取っていろいろ話を進めなくちゃいけないのが、はい、まあ極端な話、僕一人の個人のあれでいけるんで、フットワークは軽いですよね。
例えばどのような、
だから近視の治療にしたって今かなりアップデートっていうか話がいろいろ新しいのが出てくるんで、それを導入することそのものが僕の一存でできるのが楽は楽ですよね。
あ、じゃあ結構その医療機器とかにも最新の
なるべく一番最新の
アンテナを張ってらっしゃるんですね、はい、そういうのはどうやって仕入れるんですか、そういう情報は？
まあ結局のところはまあ学会っていうか、まあもっとちっちゃいの学会とか先生とかの話とか、まあ本当にそういう情報でっていうことしかないですよね、
今一番これいいなって思っているその導入された医療機器っていうのは何かあったりしますか？
やっぱり近視に関しては、まあ自費の話になっちゃうんですけど、オルソケラトロジーって夜寝るときにつけるコンタクトがあるんですけど、それがまあ結果的にはそれが今のところは一番近視の抑制に強いんで、だからまあ僕もいろいろ話聞くの昔から好きなんで、うちではもう結構十何年前からやってるんですけど、やっぱり今でも知らない方多いんで、
はい、
新しいって言ってる方はいますよね。
私は初めて聞きました夜寝てる時につける、
つけて朝外して、
ね、
朝外して矯正できてるんで、それで一日過ごして、
コンタクトつけないでいいってことですか？
そうですね。
そうなんですね。すごい楽ですね、それは。
昔は水泳の選手とか、
はい、
サッカーの選手とか、うん、選手っていうか、まあ、お子さんでもやりづらいじゃないですか、メガネ、
うんうん、
だから日中裸眼で過ごせるっていう目的でずっとやってたんですけど、それをもうずっとやってると結果的に近視の進行が遅れるっていうのがもう分かってきて、今はもうかなりかっちりした話でそれができてるん で、
んで、ね、
最近は文化系のお子さんもその、
はいはいはい、
夜やりますよね。
子供もできるんですね。
だからまあ進行遅らせる話なんで、
うん、
強くなっちゃったのは手術じゃないんで戻んないんで。
なるほど。本当ありがたいですね、そうやって医療がどんどん進化して。私もじゃあいずれもしかしたら悪くなってしまった視力を戻すっていうね、医療も出てくるかもしれないですよね。
まあそうですけどね、
とりあえずはまずは
そうですね、
遅らせるっていう
遅らせるってことしかできない、うん、だから一番近視が進行しているのが早い急激にする中学生高校生20歳ぐらいまでをなんとかしのぎでもらえば、
うん、
まあ多少でいけるかなみたいな話ですよね。
なんかでも本当に近くの眼科さんでそういう医療を提供してくれるところがあったら地元の人のもすごくありがたいですよね。なかなかもうその患者さんにはそういう情報来ないので、
あ、まあそうですね、
そういうのを日々更新していってくれるとすごいありがたいなって思いますね。仕事のこだわりや企業理念教えていただけますか。
町のクリニックなので、まあ、大学病院に行った時とかはもう結局ある程度病気が分かってとか重症とは言わないけどいう患者さんが来るんですけど、結果的に開業してみるとちょっとした心配でっていうか、結果的に何でもない方も不心配でいらっしゃることが結構あるんで、まあそれの中でやっぱり病気の方もいらっしゃるんですけど、でもちょっとしたことで一回来てみないと分かんないので敷居低くして早っぱろっと来れるようなのにはしたいなと思ってます。
なんかこう違和感を感じたら、
そうですね、で結果的に何もなかったらそれはそれで OK、 よかったっちゃよかったんだけど、うんうん、それを大きい大学病院に行くともっと話ややこしくなっちゃうんで。
そうですよね、待ち時間も長いです
ないし
大きな病院は、あ、じゃあもう少しこう気軽に来れるっていう場所があるといいっていう、
そういう
クリニックにしたいっていうことですね。これからの夢目標はありますか。
夢もう一切なっちゃったんで夢もあれですけど
夢って
まあでも今やってるその白内障はまあやっぱりさっきちょっとあんまり話さなかったんですけど、技術も進歩してきて結構白内障はまあかなり全体的に見ていいところまでいってるんで。
あ、そうなんですね。
ええ、だからまあ、合併症とか重症の方除けばうちみたいなところでもある程度っていうか結構対応はできるんで、まあそういう、あとはさっきの近視の話もそうですけど、うちぐらいのところで近くで対応できることは全部やっていきたいですけどね、うんう
ん、はい、はい、ありがとうございます、はい、貴重なお話伺いました。ということで大宮浜田眼科理事長の濱田直樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
竹内教えのティータイムズ、そろそろお別れの時間となりました、お一人目が株式会社白亜代表取締役社長の糸井健二さんでした。本当に名言連発でしたね私はもうねこういうお話本当に大好きというかすごく大事なことだなと思ってしまうんですけれども、やっぱりどんな仕事でも一生懸命取り組むことで意味が見えてくるっていうのがね、あ、そうだなって、そのなんでこれやってんだろうとか、ね、自分がやる意味とかいる意味みたいなのが分からなくなることって誰でもあると思うんですけれども、その目の前にあることを一生懸命自分ができる限りのことね、それは多分そのサービスを受けているお客さんのことを思うといろいろまだ自分にできることがあるなみたいなのが発見がきっとあるんだろうなって、まだまだ自分にできることは何なのかっていうのを考えるともっとできるじゃないかっていうのがあって、でそこから頑張っていくと自分がやる意味、自分にしかできないことみたいなのも多分そこでなんか見えてくるんだろうなと思って、すごいいい話だったなと思いました。ありがたいですね、そういうお話をしていただいて、はい。そしてお二人目が大宮浜田眼科理事長の濱田直樹さんでした、まあね、このタイミングでこの話聞けてすごい良かったっていうか、もうなんかどっかで近くでスマホ見てても別に目悪くならないよってどっかで聞いちゃったんですよね。それをいいことに大丈夫だろこれぐらいとか言って子供に対してなんか少し許しちゃってたところがあるんですけれども、ここからはそうはいきませんいや、まあそうはいきませんというか、見てもいいけど時間を区切ったり、なるべく距離を置いたりとか、もう少しね私自身ちょっとこうだらけずにしっかりそこは子供に対してやってあげたいなって思います。ただ遺伝的なものもあるので目が悪くなる可能性はきっと高いでしょう近視だといろんな病気がその後かかりやすくなるともおっしゃってましたよね。まあこれは一生多分自分が付き合っていかないといけないことだと思うので、目は本当に大事ですからね。でも進行を遅らせるという医療も進歩してるっておっしゃってましたよね。 ね、いいですよね。 そんな夜につけるコンタクトなんてあるんだって知らなかったんですけれども、まあ、日々進歩しているので、ちょっとその医療の進歩にも期待しつつ、今自分ができることはしっかりと、うん、ケアしていきたいなと思いました。そしてあなたからのメッセージを大募集しています。アルファベット小文字で teatimes@1242.com teatimes@1242.com。 私竹内芳恵に聞いてみたいこと、聞いてほしいこと、素朴な質問とか、いろいろとメッセージをお待ちしています。ということで竹内芳恵のティータイムズ、お時間となりました。お相手は竹内芳恵でした。また次回お話ししましょう。